仏教で人生はもっと面白い。
喋らないでいいのかこれ。
僕です。
そうですね。
これをこのまま使うんでしょ。
まああのはい。
知らないよ。
だって2人が喋ってる僕は別に。
あそう。これずっと喋ってていいの？
いいですいいです。
あまり。
いつものやつやりますか？
もう始まってるよ。これ使うよ。
まあだから途中で切って。
あそれできる。
こうやって全然できますから。
あそうですか。
じゃあ続けてやればいい。
はい。じゃあちょっと僕じゃあ一言いいですか。
はい、
藤田一生仏教で人生はもっと面白い。皆さんおはようございます。ナビゲーターの佐藤亮希です。今日はなんとサンフランシスコ全センターからお送りしております。では隣にいる藤田一生さんをお呼びしたいと思います。一生さん
おはようございます。
おはようございます。
今全センターの朝です。一緒にあのオレンジジュース飲んでます、
はい、ただで飲んでます。すいません。で今日は特別ゲストをお迎えしております。あちょっとご自分で自己紹介していただいてよろしいですか。
はい、はい、あの京都から京都出身の野瀬大輔と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょうど今あのサンフランシスコ全センターにあの6ヶ月ほど滞在してます。
はい、いやありがとうございます。
ちょうど亮希さんが僕がここに去年の6月頃、はい、ちょうど今頃、はいはい、滞在してる時に、はい、陽気さんもいて、
はい、
で僕が帰る頃にその日にあの野瀬さんともう一人の
そうですね
今村なんて言ったっけあの人、
もう一人いらっしゃいましたね、
はいはい、日本人の若い人が二人来られて
心理学やってた方ですよね。
そうそうそう、はい、どうでしたか。
今は、もう日本に
帰られた、
そうです、聞いてます。はい、
という今日はあのしかも野瀬さんはねバックグラウンドが、
はい、
神道、
はい、そうですね神道、まあ、仏教も含めましてですね、はい、
で神道を、世界に広めようと思ってその前段階として仏教も知っておきたいっていうことだったんでしょうか。
そうですね、本当究極的な目的としましては、
はい、
神道っていうのをもっと世界に広まっていっていければいいなっていうのが究極的な目標ですけれども、
はいはい、
でもそれ以前に私自身やはり神道であり仏教でありっていうような、うん、でもヨガもやりヒンズーとかいろいろキリスト教とかも好きでっていうような立場なので、まあ、全ての宗教をっていうのがまあ受け入れる立場であって特に神道だからっていうような、
うん、
そういった立場ではないんですけども、うんうん、もっと神道っていうのが知られてもいいんじゃないかなっていうか、
うん、
かなり次の世界は神道的なものが求められる時代になるんじゃないかなっていう気もしてるんです。もう禅は当然のこととしてですね、うん、もう世界に広まってますけれども、
はいはい、
前に続いてっていうのもおかしいですけども、もう前っていうのはもう世界に定着してあの求められてると思うんですよね、うん、求められてる。で神道っていうのは潜在的に前と同じく認められるものであるにもかかわらずまだ世に出てない、
うん
うんうん、
まあ、日本のローカルなそのインディジニアスな宗教みたいな感じで、
そうですね、
教科書にも書かれてるからね。
そうですね、だからそこら辺が大きなところがあります。
まあ、あのなんていうのか、あの伝統主義の人が、いや日本人の魂みたいなんで、日本人のみたいな強調して神道っていうし、
はい、
プログレッシブな人たちは、
はい、
あのもうやっぱり同じように、
はい、
あの日本のローカルな、
はい、
あの宗教みたいな感じでという見方で見られてるよね。その普遍性なり、はい、その世界にに広げ、あの世界にこうなんていうんだったかな、こう開かれたものみたいな見方ってあんまり、
うん、そうですね、
神道にその、まあ、あの幸か不幸か、あ、まあ、不幸なことだと思うけど、
はい、
そういう形で見られてないですよね。
そうですね、いまだに、まあ、そういった見方、いろいろな立場の人いらっしゃるとは思うんですけど、うん、でも徐々に もしかすると日本だけっていうか、まあ、そういう解釈もあるとは思うんですけども、うんうん、でも根本にあるのは日本だけっていうふうなものを超えて全世界全人類全宇宙まで行くような共通できる精神性が神道の根本にはあると思うんですね。なのでその例えば具体的な話すると伊勢神宮もこのところこの前 G7 であの安倍首相が皆さんとあの参拝されましたけど、もう各国の首脳がこの空気感はすごいっていうか、この空間はもう神聖なものだとかひしひしと感じるみたいなことを皆さんおっしゃってたんですね。だからあの空気感っていうのはもう多分日本人を超えて全人類が共有、もう肌で神道っていうのは教えとかじゃなくて肌で感じるものだと思うんですよね。だからそういったものは感じられるので、あのそういう日本人だけっていうものを超えたものは絶対あると受け入れてもらえるとは思うんですよね。だからそういったものプラス英語での発信もこの頃伊勢神宮ちょっと始めたりとか、
そうですか、
し始めてるんです ね
確かにね、
だからそのあたりもちょっと意識的に変わってきてるんじゃないかなとか、で伊勢神宮のホームページパッと行きますとアニメにこの頃
あ本当
アニメとかで紹介してたりとかですね。だからかなり敷居的に何か開かれてもっともともと近づきやすい神道っていうものだと思うんですけども、
いや大輔さんが神道に そういうふうに関わるようになったなんかのはお家の関係かなんかですか。
まあ、神社あの京都なんですけども、その実家の田舎の方ではその神社の総代だとか、まあ、あの、なんていうんですかね、宮司さんがいない神社って結構ありますよね、田舎に。そこの世話役っていうか神社を管理したりとか、そういったこともやってますので、
自覚的にでもそれは子供の時のまあ宗教的な環境みたいなものでしょうけど、
そういうのも
自分のなんていうの物心について自覚的にその神道っていうかその環境じゃなくて自分でそのもう少し勉強したいとかこう惹かれていったっていうのはあるのかあるんですか、誰かの影響とか。
やっぱり京都で生まれたのでもう近くに神社とかがたくさんありました。で3歳ぐらいの時に、まあ、比叡山に家族で行ったんですね、比叡山に。で比叡山っていえば、まあ、延暦寺とか普通の人は結構パッと思い浮かぶと思うんですね、まあ、仏教の全て あの創立者っていうか創
生
者
っていうのは、まあ、鎌倉仏教のふるさとみたいな、
もう全てがあの方が勉強されましたよね、あの最澄がまあ始められて、まあ、空海しかり、まあ、道元さんもしかり、栄西もしかり、日蓮も、法然とか親鸞もしかりですね。でも実を言うと比叡山っていう比叡ってもともとは比叡神社、日吉神社があったからそこから来てるんですよね、比叡神社、日吉ですね、日がいいって、まあ、全国に日吉神社、比叡神社とかいろんな言い方ありますけど、そこの総本宮ですよね。で実を言うとそこに今延暦寺が後で建てられたっていうことで、実を言うと比叡山 あの守護神っていうのは比叡大社なんですよ、あの神道の。だからいわゆる最澄もそのあたりお寺延暦されてる前に比叡大社にまあやっぱり帰依してたっていうか、かなり大切にしてて今でも守護神として比叡大社が延暦寺を守ってるっていうか、だからでまあそこに3歳ぐらいの時に行った時にまあ母親が言ってるんですけども、 雨が降ってきたんですけど、まあ、小さくてもこれくらいの、うん、で歩けないですね、うん、普通、うん、で父親が背負うかって言ったんですけど、僕が自分で歩くって言って、うん、なんかその時言ったのがなんか神様に会いに自分で行くって
本当、
言ったらしいですね。それよく、母親が言っててですね、
本当に
自分の足で神様に会いに行くと言ったらしいんですね。でだからその時はお寺なのにみたいな感じなんですけども、でもお寺とかももう日本の場合は超えて、まあそういった比叡大社っていう守護神のもとの、うん、まあ、あ、延暦寺っていうか、うんうん、まあ、仏教も神道もまあ、うん、日本人っていうのはまあ仲良く、まあ基本的にはやってきたっていうか、世界に例がないような、でその大元にあるのはやっぱり神道じゃないかなっていうのが、後々いろいろ、まあ小さな頃から神社の空間っていうのが好きで、まあ、やっぱりなんか空気が違うっていうのは感じるんですよね。急にパッと変わるんですよね、なんか、は
い
は
い
は
い、結界みたいなとか、空気変わるとこありますよね、
ありますね、
はい、鳥を入ってっていうね、
その空間がやはり説明ちょっとできないような形なんですけども、そういったものがやはり G7 の人の感想にしろ、よく西行が言った伊勢神宮行った時の
何事かは言ってますよね、
おわすか知らない、どうも何かそういった
感じけなさに涙こぼるっていう、
そう、涙がこぼれるっていう感覚ですよね、うん、その何かは分からないけれども、うん、このなんか自然っていうか宇宙っていうか、この、うん、その感覚ですよね、うん、なんかそういったものが根底にあって、うん、やっぱり、うん、そう関心を持ったっていう形ですね、う
ん、だから確かにそれ、うん、大学とかで勉強されたんですか、神道みたいな、
大学
神道学っていうのか、あるのかどうかわからないけど、
実は言うと大学は同志社大学でして、はい、宗教学とか、
ああそういう ね、
社会学とか心理学とかを勉強しました、はいはい、でその後はハワイ大学にも行ったんですけども、はい、ハワイ大学でもまあ日本宗教とか、うん、アジア太平洋の宗教とか、うんうん、まあちょっと経営とかにも興味ありましたので、マネジメントとか、
マネジメントね、はいはい
はい、を勉強して、うん、J 坂下さんという、はい、日本仏教の先生がいるんですけども、うん、その方の授業を取ったりとかですね、して大学院では、日本とアメリカの宗教を勉強しました、だから修士論文はアメリカの国税のインガウィトラストっていうのがあるんですけど、それについて書きました。だから私たちは神を信じるっていうのがアメリカの国税なんですけど、
インザゴッドウィトラストでしたっけ、
インガウィトラストです、
インガ
インガ
ッドゴッドね、インゴッドウィトラスト、
はい、神に私たちは、まあ、信頼するっていうか、うん、頼るっていうか、はいはいはい、でそれが国税に1956年に、うん、議会でなんか法律になったんですけども、うん、その経緯ですね、はい、なんで私たちは神を信じるっていうのが国税になったのか、ナショナルモットーになったのかっていうのが、その歴史っていうか、うん、はい、そういったのをちょっと小さな、
他の国見てもそんなん国税してるとこって珍しい、
あまりないかもしれないですね、国税としてはないかもしれないですね、うん、ナショナルモットーとしては、
うん、いやそれ文字通り訳せば、はい、神道、我々は神道であるって言ってるようなもんじゃない
ですか、そうですね、神を信じるっていうか、はいはいはい、
日本の国税って何ですか、
ないあるある
ないでしょ、
ない
ないですか、やっぱ
考えてみるとね、うん、何なの
か、そんな宣言してないだろうな、
そうですよね、
はい、
そのゴッドとその日本の神の違いとか、どう思われます、そう、あんまりちょっと話長くなるかもしれない、
そうですね、一冊の本になってしまうと思いますけども、そうですね、
まあ、まあ、そっちの神は一神教の神だから、
はい、
キャピタル G の大きな G、
はい、
だけど日本の場合はそれこそ矢をよろずというように、
はい、
あのトイレにも神がいるとかね、キッチンにも神がいるっていうと、こっちの人は、でそれどんな神やねんっていう感じですけどね、
よく大文字の G と小文字の G とかガーツとか言うんですけど、うん、僕自身私自身は区別しないで日本の神も大文字の G でいいと思うんですよ。でっていうか大文字で始まる神でも神ですよね、
うんうん
うん、もうガッドとかディエティとかいろいろ言いますよね、うんうん、あのディバインスピリットとか、
はいはい
はい
は
い、あのいろいろな日本の神を訳すときいろいろな方法があると思うんですけど、うん、そうですね、究極的に言うと大文字の K で始まる神でも世界の禅みたいに神でも通したらいいと思うんですよね、
うん、
でそしたら神って何っていう話だと思うんですが、うん、私自身はその時は、まあ、ディバインスピリットとかいろいろディビニティとかいろいろ訳あると思うんですけども、
うん
うん、なんて言うんですかね、私自身は一神教とか多神教とか、究極的にちょっと私自身の感じ方なんですけども、区別しなくてもいいんじゃないかなっていう感じがしてます、
うんうん、
神道もヤウロズの神とか言うんですけれども、うん、まあ、もともとは雨の皆神主っていう神様が最初に現れるんですよね、うん、全宇宙っていうか、もう全てを、
うんうん、
まあなんていうんですか、もう始まり、
うんうん、
でその方は性別がないんですよ、うん、男でも女でもない神様で、うんうんうん、ですぐ消えられるんですね、
はははその神様、何かをして消えるわけですか、
だからもうそのこの天地宇宙が始まるのだけパッとして、その後消えられるんですよね、姿を消されるんです、
宇宙始まりみたいな、
はい、宇宙始まりとも言葉も何も発せられない、
発せられないんですか、
はい、だから結構それって旧約聖書に出てくるような天地の始まりとよく似てますよね、でその後いろいろな神様が出てきて、
ね、
あの神結びとかいろいろ出てきて、
いや古事記読んだ時こんなに次々次々いろんな神様が役割を変えながら出てくる、
はい、はい、地球ができて、うん、日本列島ができて、でいろいろと、ま、広がっていくわけですね、うんうん、でもまあ元をたどれば雨の御中の主っていう一つ の、
はい、
あの神様にたどり着くんですよ、うん、そういった点では一神教なんですよね、神道っていうのは、
うん、
だから
初めに神ありきで、
そうなんですよ、うん、だから、うん、
パンセオンっていう
か、はい、そんな感じのこともありながら、一であり他であり、他であり一であるっていうか、
うんう
ん、そういうのが神道だと思うので、
うん
うん、なので、うんうん、そうだからトイレに神様がいるとかいろいろ、うん、あの木にも神様が宿るっていうのは、うん、僕自身は別に不思議なことではなくって、うん、それはずっと生きたどっていけば、うん、なんていうんですかね、うん、一つの神様にたどり、
うん、
そのそれぞれの子孫なんですよね、うん、その神様、うん、で私たちもその神様の子孫。
この番組をお聞きいただきありがとうございます。藤田一生さんのスケジュールなどの詳しい情報は藤田一生公式サイトを検索の上ご覧ください。なお公式サイトでは藤田一生公式メールマガジンにご登録いただけます。座禅会や講演会でのエピソード、国内外の仏教事情について、話題のマインドフルネスをはじめ、ボディーワーク、心理療法、武術、気功などについて、特別ゲストによる気功コラム、読者の皆様からの Q&A など、他のメディアでは手に入らない貴重な内容となっておりますので、ぜひご登録の上お楽しみください。